どうもこんばんは。去年の映画納めはバッドマイロでした。高野です。
はい。それ言わないとダメ。それ言わないとダメなんです
よ。いやいや。
こんなこんばんは、丸本です。びっくりした。
アドリブ弱えな。
びっくりした。
アドリブの弱さに生き生きするな。
多分テレビ放送してた猿の姿勢。ジェネシス
ね、テレビみたいですね、
はい、テレビ
ですね、じゃあ、今年は、
はい、
一発目の、
あ、そうですな、明けましておめでとうございます。
はい、もうとっくに
今年もよろしくお
願いします。はい、ベイマックスから始めます。はい、
ベイマックス、近未来の架空の都市を舞台に兄を失い心を閉ざした少年と癒し系ロボットとの心の交流を描くディズニーアニメ。鈴をイメージしたつぶらな瞳を持つケアロボットベイマックスのデザインをはじめ、サンフランシスコと東京が融合したかのような都市など日本の文化から多大な影響を受けたファンタジーということでございます。
はい、
これお便りをいただいております。 ありがとうございます。サヌキうどんさん、
あ、はい、
ベイマックス見てきました。
はい、
子供が見る娯楽作品としては満点ではないでしょうか、
うん、
という作品でした。
はい、
以上でございます。
え、はい、ない。省略して？
でもいや、
いやそれだけ。
そう、
全部？
メール来たと思って、はい、いやだあれってタイトルかなと思ったら、これが本文。
あ、なるほど。はいはいはい。はい、
まあまあでも絶賛の、
はいはい、絶賛なんでしょうか、
満点ではないでしょうか、はい、ということでですね、はいはい、見てきましたけれども、ベマックス、
はい、
ディズニーピクサーの最新作ってことになるんですかね、
はいはい、ですよね、はい、
その前ってなんだっけ、ディズニーの、
え、アナ雪じゃないの、
あれか、その次か、
うん、じゃない、違うかな、あ、なんかあったっけ、アナ雪の影に隠れて何かあったっけ、
あった、
長いアナ雪がさずっとやってたから、ね、
そうそうそう、それがすごい長かったから、そうか、
その間にもあってもおかしくねえの、
うん、あ、まあまあそれでですね、行ってきたんですけども、ちょっとやっぱ最初俺は嫌な予感がずっとしててさ、
はい、
まあこれ高野さんにちょっと話したんですけど、どうなのと、ベマックス、
はい、
そのピクサーのいつもの破壊力があるのかどうかっていうところはあったじゃないですか、うんうんうん、まあ、ストーリーの、ストーリーというかその設定とかね、うん、っていうのはあったんですけど、
はい、
まあ相変わらずお客さんはたくさん入ってて、
はいはいはい、
で期待は高まったんですけど、
はい、
ちょっと本編始まる前にさ、
うん、
その前にあるさ、
まあ、ショートムービーね、
ショートムービーあるじゃないですか、
あ、ね、う
ん、あの話ちょっと先にさせてもらうんですけど、はい、一応犬を飼ったことのあるものとして、
はいはい、
あれはね虐待です。
ははははは。
日本人でさえですね、あ、これどういう話かっていうと、
はい、
まあ、犬目線の話、子犬目線の話なんですよね、
はい、
でまあ、捨てられてた、まあ、野良の子犬が、
うん、
まあ、ある男性に拾われて、
うん、
でその生活していく中でっていう話なんだけど、この子犬がこう、
うん、
その男性から餌を与えられる過程がまあメインになってるんですけど、
はいはい、
その餌がね、ホットドッグとか、
うん、
フライドポテトとか、
うん、
まあ、平均的にそのアメリカ人が食べるもの、
まあまあ、ジャンクフードというか、
そうそうそう、
まあ、ホットドッグは違うのは分かんない
けど、まあ、食ってるわけ、しかも結構な量を、
はい、
デフォルメしてるとは言ってるんですよ、
はいはいはい、
でまあいろいろあってハッピーエンドになるんですけど、
はい、
ものすごいざわついたね。
なんで？
いや、あの食事の量、
量
塩分に、
塩分、あ、そういうこと？あ、そう、
いやだからね、すごい絵はよく動くし綺麗
で、何食わしたの？
いいんだけど、
犬、
いや、もちろんあの犬用のドッグフードとか、
うわ、過保護、
いや食事もね、ご飯に何ていうの、本当に煮干しのさ、
うん、
なんていうの、だし柄の煮干しとか入れてやってたりしたわけ。
うわ、それ、ああ、過保護だったんだ、犬に。
ちょっと待って、そう。じゃ、ごめん、
俺、犬飼ってた。
あ、そうか、どう思ったの？
餌に関してはそんなに。
マジで？
いや、犬なんてだって残飯食わすもんだろ。
いや、残飯だけどさ、
うん。
あれよ？あの量のだってパスタとかさ。
いや、まあ、量は分かんじゃん、漫画だから。
あ、そうっすか。うん、
だって、そんなことない。人間様の飯だってディフォルメされてるだろ、アニメ。
いや、まあ、されてるけど。
その時にお前塩分があって気にしねえだろ。
いや、でもあれは特にほら、食事がメインだったじゃない。
ああ、まあ、そういうこと、
ね。食べてるもののさ、
はい、
美味しい、いかにも美味しそうに食ってるのが、うん、あれなんだけど。
いや、俺その前に、
うん、
今回のショートムービーが、
はい、
なんか、あまりにもひねりがないっていうかさ、 うんうんうんうん、ね、うん、何のチャレンジとかがないなっていう方が俺はむしろあれって思ったよ、はい、そっちの方が。
あの穴行きで言うとほら昔のさ、うん、あのディズニーアニメと今の 3D のアニメをこう融合
するとかさ、それ何かしらあるじゃん、毎回
実験の場だって、
なんか企画を一個載せるじゃない、うんうんうん、今回ないよね、
ひたすら食べ物が
っていうのがもしかしたら切り口なのかもしれないけど、だとしたら別にっていう、
しかも 3D で見たからさあの飛び散るアイスクリームと
か、だとしたらそうでもないよっていう感じだよね
いや、そう、それもある上に、しかも俺は塩分が気になってるから、
まあそう、まあまあ、はいはい、
あのちょっとだから D マックス楽しむ前に結構ざわついてたっていうのまだあるのね、はいはい、で、まあ、D マックス始まったんですけど、はい、いやまずあの場所がいいね、
サンフラン
サンフランソソソソソソ
サンフランソソソソソ
ソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソ本当にゴミゴミしたさ、日本のあの電車とかのさ、うん、風景もあれば、もうちょっと広々したとこもあって、で海があってっていう、あの 3D で言ったあの街をたっぷり見たのはまずすごい良かった。うんうん、はい、その舞台立ちはすごい俺は好きなのね。はいはいはいはい、それでやっぱ手際いいね、うん。キャラクター結構いるじゃないですか。はい、あの主人公がいて、お兄ちゃんがいて、でベイマックスがいて、でさらにそこに。ゴーゴー、ワサビ、ハニーレモン、あとフレッドだっけ、4人ぐらい、はいはいはい、あの主要キャラが、はいはい、いるじゃないですか、
はい、でまあ、その大学の仲間ね、
大学の仲間たちがいるんですけど、はい、やっぱあの冒頭各キャラクターとさ、はい、研究してるテーマがあって、はい、で彼らの性格も見えて、でそれがちょっとつながっていくっていうあの流れはやっぱ見てて気持ちいいですね、はいはいはい、あのさすが無駄のない、はい、あの司法会と演出と思って見てたんですけど、はい、だからおおむねそのストーリーの特に前半部分は割とワクワクして見てたし、はいはい、あとベイマックスがね、あれは秀逸なデザインですね。
あ、そうですか、
うん、はい、あの頭身がさ圧倒的にやっぱ頭がちっちゃいんですよね、はいはい、で体がでかいからちょっと一見すると親父体型なんだけど、うん、アニメでさ、やっぱ頭のでっかいキャラってどうしても幼児的なキャラクターって可愛らしさになるじゃない、うん、デイマックスってあえて頭すんげえちっちゃくしてあるからさ、うん、安心感があるんですよ、うん、守られてる感というか、
うんうん、そういうキャラだからね、うん、
でそれのデザインはものすごい良かったです、うん、はい、まああの表情っていうか顔は どうなのかっていうのはあるけどね、
うん、鈴の顔ね、
鈴の顔、はい、あれもう可愛いとかどうとか表現できるほどのあれもないぐらいオミットされてるからさ、
アップル的な感想家だよ
そう、もうさ、ジョブズが作ったみたいなキャラになっててさ、うん、まあでもシルエットだからすごい、はい、あの頼りがいを体現してて、はい、まだすごいいいなと思ったのと、これやっぱ 3D 技術の発展なのか知んないですけど、あのヒロのおばさんいたじゃないですか、はい、おばさんいいね、
ドライバー何が
かわいいね
そうですか、
うん、俺初めてこの 3D キャラで色っぺえなと思ったの、うわ全然興味ねこの人、
うん、いや、ただそれは君は溜まってるだけ結婚生活で溜まってるだけってだけ
で、いやでも今までもさ女性キャラっていっぱいいたわじゃないですか、 3D で出てくる、うん、ピクサーとかもね、うん、なんだけどここまでなんつうの本当に可愛らしさが出せるようになったかというのはすごい感じましたね、
はい、
でただ話自体は、うん、やっぱ割と見たことあるようなディティールが多いのかなっていうのはあったよね、特にやっぱアイアンマン、うん、あとあれあれジックとドラゴンとか、
うんうん、
あの辺でさ、あの僕らが見たさ、あの、うん、ものづくりのワクワク感とか、うん、あと飛翔感、
うん、
空飛ぶ気持ちよさとかはまあまあ、うん、今で見たことあるやつを、うん、アップデートされてるのかな、なんかそれ以上のなんかインパクトはそんなに感じなかったっていうのがありまして、
はいはいはいはい、
でまあ話自体はあの王道の話というか、うん、まあ本当にヒロの成長話なんだけど、うんうん、結構引っかかるところが何箇所か何箇所か大きく2箇所あって、
はい、
でそのおかげでですねすっげえ面白かったんですけど、うん、なんかあの犬のショートフィルムを見た時のようなざわざわ感が最後に残って劇場を出たっていう、まずは感じですね。
2箇所言えよ。
いやいや、もう先にどうぞ。
なんでだよ。そんなに引っ張りにもならないですけど、お前の気になってる2箇所を知りたいっていう引っ張りには別にならない。
いや、引っ張らしてるじ
ゃん。なんだろうな普通だったね。
ほう。まあ、それはでも前から言ってたよね、予告編の段階で普通なんじゃねえのって言ってたよね、
うんうん、いや何から言ったらいいんだろう、何から聞きたい、
何が普通だったの、
全般的に
全般的に、
うん、あだからね
全般的に普通、
今回特にさ宣伝からもそうなんだけどさ、そのピクサー、そのディズニーピクサーの集合地、
うん、
っていうの結構売りにされてたじゃない、
集合地、
いや一人の監督、宮崎駿みたく、うん、だから日本のあのアニメみたく一人の監督のセンスだけでガッていくんじゃなくて、もうみんなで話し合ってね、
チーム力、
ね、チームでねやっていくんだ、うん、我々はと、
うん、
でみんなでこう意見を出し合ってね、
はい、
練っていくんだっていうスタイルを結構今回は宣伝でも出されてたんだけど、その結果さ、うん、やっぱり特徴のない話になるよね、
そのみんなの意見で作った結果ってこと、
う
ん、
っていう感じがやっぱするというか、うん、エッジがない、
うん、
だからやっぱ一人のセンスで作ることによって当然なんか変な部分とかさ、うん、引っかかる部分って出てくるけど、うん、それも含めてエッジになるんだな、やっぱエンターテインメントはって思った、うん、みんなで作ってみんなが納得する形でできたものっていうのは、まあそれみんなは納得するんでしょうし、観客もそのみんなに含まれるから、
いや、だから最大公約数になってるからね、う
ん、みんながまあまあいいよねってなるんだけど、うん、こうどっか一点突破でガッて突き抜ける部分はやっぱできてこないんだなっていう、うん、来ましたね今回のベイマックスは特に、まああのだからシュガーラッシュの時も若干触れたけど、うん、シュガーラッシュの時はそれプラスで、うん、パズル的な伏線とその回収の、うんうん、あまりにも芸術的な見事さがあったから、はい、それだけでもおっていうのがあったんだけど、うん、今回のベイマックスに関してはそれもないから、うん、よくできた映画ですねって、
佳作ですか、良作、
良作ですねっていう、うん、ただもう見ないよっていう、
あ、
うん、
トイストーリーとかさ、まあ、まあ3に至るまでのあのただのおもちゃの話がさ、もうものすごい人生の話になっていく感じとか、うん、あとはまあウォーリーのね完全にサイレントをものすごい徹底的にやるとか、そういうとんがり方確かになかった。
でね、何が言っていたらいいのかな、まあ、さっき手際がいいって言ったんですけど、手際がいいっていうか、あの紹介の仕方自体がもはやステレオタイプじゃん、
あのピクサーのさすごい洗練されたやつじゃん、
うん、なんか研究室に行った時に そこで研究ね、それぞれのキャラクターの紹介しちゃうんだけど、あの紹介の仕方自体がもう既視感でいっぱいじゃない、
ただやっぱでも最大公約数でやっぱあそこワクワクするじゃない見てると、
いやなのかね、いや俺はそれよりも、うん、ああまたこのパターンかっていう、あまあ確かにこれだとお手軽に全部紹介それはできるよねっていう、う
ん、でその後の変身のね伏線もあそこだったり、
うん、まあまあまあそうなんでしょうよっていうのを見てる時から分かるから
もうちょっと 上のメタ的なこう
メタまでいかなくてもそう感じねえかな、あとそのひっくり返しにももはやならないあの展開、まあオチネタバレね、
うん、
まあ悪者は教授なんですけど、ただそれのミスリードで、うん、あの企業のお偉方を出すじゃないですか、
クレーさんですね、
でもそんなバレバレじゃない、
はい、
とかさ、うん、なんつうのかな、まあ、教科書通りって教科あの3バージョンくらい前の教科書通りだねっていうのとかが、うん、なんだろうね、全然ワクワクでそれでしなくなるっていうかね、うん、 やっぱね、はみ出る部分が一切ないからさ、
だから多分みんなに好かれるんだろうね。
そうなんだ
ろうね、ベイマックスは。
そうなんだろうね、うん、
いや元々だ、
まあ、まあ人間もそうだよね。
なんだよ急に。
はみ出ないやつの方がね、
好かれるんだと。
丸く人間が喧嘩にそれは行くもんな。
いや、あのベイマックスがさ、もともとほらアメコミじゃないですか、はい、元が、はい、元のベイマックスって全然かなりいかつい感じのキャラなのを、うん、本当にみんなに愛されるキャラにしたっていう感じはあるんだけど、はい、そのね、さっきそのひっくり返しの話が出たけどさ、うん、やっぱ俺が気になったのもその辺なんだよね、うん、結局まあ黒幕はこの人でしたみたいな話になるんだけど、はい、でも悪役の作り方かな今回一番。
今回そうだね、そこが弱い、うん、っていうかそこもよくあるパターンで、うん、極端に言うといつものあれやろうよ的な感覚で作られちゃってる気がするよ、
ね、いやそうそう、ね、あだからさ、あのヒロがさ、うん、お兄さんを失ってっていうのとまあ鏡になってるから、うん、おおなんていうの、本当に綺麗に作った悪役だなって感じはしたんだよね。で、悪役周りで言うと、どうしてもさ、そうすると、まあまあまあ、その人の事情もあるっていう話になってくるじゃないですか。そうするとね、そう、きっかけが今度ちょっとおかしなことになってきませんかっていう。
まあまあまあね。
で、俺は、やっぱまずそこで、そこが気がかりになっちゃうから。
はいはいはい、
でそこが気がかりになってる上に、要は悪役がすごい気になってる上に、一番最後のなんていうの、その終わり方、うん、要はこれってまあ言ってしまえばさ、あの自分ん優しさの話じゃないですか、
うん、
自分を犠牲にしても他人を守るとか、その本当の優しさって何っていう話になってくるんだけど、あのオチになるとさ、ちょっともうその作り手は意図してないと思うんだけど、
うん、
意識って何みたいな話になってきちゃうじゃない、うんうん、だからものすごいハッピーエンドな感じで終わってんだけど、非常に引っかかるというか、まあ続編作るのかな、あれで
作んの、作んないんだよさすがに。いや、あとそもそもさ、
うん、
ベイマックスは自分でチップを抜くってことはできるのか。
いや、そうそうなんだよね。あの話を突き詰めていくと意思って何みたいなさ、
そのあとであれ、その前の段階でさ、チップ抜いてさ、性格表現するっていうのあったじゃん。
あったね。
だってあのチップを自分で抜くってことはさ、抜いたことによってどうなるのっていうのも、なんか
そう、
だから適当になっちゃうから。
いや、俺の解釈では、うん、あのチップを抜く意思が、うん、あのベイマックス本人にできたんだと、うん、つまりベイマックスの本当の自我があそこに宿ったんだっていう。
そう、手届くのか。
いやいや、届くでしょ、空気だったらこう
ブジャー
ってブジャーっていくんだと思うけど、そのね、あのベイマックス本人にチップ、
あんま細かい作業できないと思うよ。
随分厳しいねお前。あのね、そのチップそのものがベイマックスなのかと、
うん、
でもチップを抜いたってことは、あのチップを抜いたあのロボットそのものがベイマックスなんじゃないかっていう話になって、
うん、
俺の中で
なるほど、ね、
そうするとヒロがさ、あっさり2代目作るじゃない、あ、これネタバレです、
はい、
でイエーイみたいになってんだけど、そうするともう俺の心は完全にあの悪空間にいるベイマックスに行っちゃってるわけですよ、
はいはい、バギーちゃんね。
そう、バギーちゃん。
いや、だから全部だから、もう型通りなんで全部ね。
だから俺がやって、うん、泣いた型とかに、うん、
いや、まあ、前々からあるやつをこうやってるだけだから、だったら俺はバギーちゃんのが好きだもん。
バギーちゃんよかったね。
バギーちゃんのがいいもん。
しかもバギーちゃんはバギーちゃんしかいないんだから。
じゃあバギーちゃんは、
あ、これごめんなさい、バギーちゃんバギーちゃんって言ってるけど、海底祈願場です、
うん、バギーちゃん何がいいかっていうと、バギーちゃん自体が人格的ちょっと変なところもあるから愛せんのよ、うんうん、ベイマックスにだけやっぱさ、まん丸だとさ、
うん、
あの性格的にもね、
うん、
だとね、やっぱね、まあ、普通の人はそれで癒されんのかね。俺はバギーちゃん逆ちょっと変な人の方がやっぱ愛せるけどね。
ちょっと変な人が最後に見せた、
うん、そうそうそう、
優しさこそがみたいなことね。
そうそうそうそう。
いや、そういう意味ではベイマックスって、あの、まあ、さっきこれデザインの件でも言ったけど、揺るぎないキャラクターじゃないですか。
うんうん、
で、まあ成長とか、まあ、
ペンギンらしいですよね。
ん？
ペンギン。
あ、 だからああいうスタイルなのか、うん、
ペンギンのスタイルと赤ちゃんの動きを取り入れたって
話ね。赤ちゃんね。その上でそのベイマックスが性格も揺るぎないからさ、はい、まあ当然そのドラマの方はヒロと悪役との関係になってくるんだけど、はい、やっぱちょっとヒロどうなのみたいな、うん、
そうそうだ。あとね、何言おうとしたっけな、なんだっけ、仲間いるじゃん、仲間もヒーローになるんだけどさ、はい、あいつらはいいの？
え、どういうこと？
あいつら魅力的なの？あのヒーローもん好き、好きじゃん、マルムさん。
ああ、いや、ゴーゴーとかやっぱかっこいいと思う。
あのさ、あの手がさ、レーザーの刃になるやつじゃん、はいはいはいはい、であいつがさ、なんかすげえさ、連射された弾をさ、うん、刀でさ、うん、シュパシュパシュパって切るやつあるじゃない、はいはい、でもあれってさ、あのレーザーの手になるのはその、その、ね、ヒロの発明でなってるけど、うん、シュパシュパシュパシュパって速い動き自体はそれはお前のそもそもの動きなんだとしたらお前はもともと超人だよってことになるじゃない。
いや、これね、それ言っちゃうそれ言っちゃう、うん、それ言っちゃうとこの映画って、いわゆるオタクのさ、うん、オタクがヒーローになる話っていう設定になってるけど、
まあ、うん、
あいつらがさ、うん、才能が溢れすぎてるわけ、
うん、
才能ってその体力的にもすげえなお前らっていう、
うん、
あれはね、俺日本人だから分かんないけど、アメリカだとああいうなんていうのオタクは割と受け入れられるもん
な、うん、あれオタクなんじゃないんじゃないですか。どうなんですか、ジーニアスの方なんじゃないですか。
俺は邦題っていうか、あの訳されたやつ見たから、うん、科学オタクっていう言葉を使ってたから、あ、やっぱこれオタクっていう扱いなのかなと思ったんだけど、
そうなのかもしれない。でも科学オタクって言ってもさ、うん、大学行って科学の研究してるやつをさ科学オタクっていうのもなんかおかしな話だよね。
一個俺が思ったのはあそこにいる人たちは実は大学内では変人みたいに見られてるとかさ、うん、ちょっと蔑まれてるんだけど実は、
まあまあね、
っていう設定すればもっと納得いったかもしれないけど、う
ん、だってそんなこと言ったらだってさプロで一戦でやってるとみんなそれの分野のオタクってことになっちゃうね。プロ野球選手野球オタクって言われちゃうんだよ。
俺たちみたいな野球オタクは。その線引きは確かにある。
うん、いや、なんかさ、成績も悪くてさ、
う
ん、
そうね、
引きこもりでさ、友達もいなくて科学のね、研究に没頭してるなら、それは科学オタクって言われるかもしれないけど、うん、普通に大学の研究室でさ、あの、すごく高度な研究をしてる人を捕まえてさ、うん、科学オタクって言ってもさ、なんかそれは違うよね。
いや、だからさ、あの、さっき最大公約数って言ったけど、ベイマックスって多分全部そうなんだよね。
うん、
その、いいもんも悪もんも、最大公約数から出ない中で、収まって
る。実はね、弱者の立場とかってもはやディズニーの方々は理解されて遊ばせないのかもしれませんよ。
本当の本当のっていうかその社会の中で、
うん、
底辺にいる人たちってこと、
うんうん、だからオタクのさ
あ
ね、ヒーローになったその成り上がり感つうかさ、その落差感を出せないのかもしれないですよ。
いや特にね今回その一応キーとなるさお兄さんいるじゃないですか、ただしだっけ、ただしの正しさがねすごいこれギャグじゃなくマジで
ピクサーの方々はもともと絵なり CG なりの、まあ、要はオタク的な人たちだったんですけど、ね、今やディズニーピクサーで働いてるってなったら
いやもう大変なブランドですからね、
もう超一流じゃないですか。
そうですね。
でも自分らでもそれでも私たちオタクだからっていうのはきっとあるんでしょうね。
いや多分その研究者その研究室の4人とかにはそこは絶対反映されてると思う、うん、
そうだよね、うん、いやだけど旗から見たらいやいやいやいやいやいや
そういうことか。あ、まあ、それは面白いね、確かにあるかも、
あるじゃないですかねそういうのが。
まあな、特に今回は全員の審査役だから、
うん、後ろからトントンで肩叩いてあげてさ、君らのこともうもはやオタクって誰も呼ばないからねって言ってあげる人はもういないじゃないですか。あの、うん、ピクサーの中での会議の中でもその話題が出てこないんだよ。
あ、そうか、ね、最初から問題されてないと、
うん、俺らのことはもはやオタクって呼ぶ人はいないぜっていうことを あの会議の中では言う人いないんだろうね。
それは面白い視点だね。
うん、だってオタクじゃねえからね、もはや。ディズニーピクサーで働いてて、めっちゃ CG 好きな人をオタクって誰も言わないでしょ。自分らでは思ってんだろうよ。 自分らはだってね、子供の頃から好きだった人は自分はオタクだと思って育ってきてんだろうけど、今の立場的にはあなたはもうオタクとは呼ばれないし、そんな環境を投影してキャラを作ってもそれはもう弱者だったりオタクがヒーローになれるっていうその落差にはならないですよっていうのが、
まあね、
どんなに話し合ってもやっぱベースが皆さん一緒ですからないんでしょうな、その視点が。
あと、まあ今回はその話としてそういう話じゃないんだと、そのいや、まあね、話だって何なのかって話だからっていうのもまああるのかもしれないけど、
だけどあのサイドキャラクターに関してやっぱその視点がないと、あんまね応援したくならないというか好きになれないというか、好きになれない嫌いとかじゃないんだけど、うん、別になんかそんなに興味を持てない人たちっていうんですかね
そこまで言っちゃいますか。
いやなんかあとなんか能力自体もさ、いやなんかそんなにさ、
あのね手際はすごい俺はやっぱすごいと思うし、あの見せるワクワクは俺はすごいワクワクしたんだけど、結果出てきたものはやっぱ俺思ったのはやっぱ日本の文化っていうかアニメとかカルチャーってすごいなっていう思った。なんでかってやっぱそれやっぱ見たことある、特に日本のヒーローものとかで見たことある、もう絶対キエンザンを見てるだろうし。
だけど日本のそのアニメーターたちは、あなたたちの何分の1かの
いやそこなんだよな、
知り合いますけど、
そなんだよな、
あの年賀状いただきましたけど今年も、
あ
の
あそうですか、
あの私制作進行頑張ってますみたいな、いただいてんでしてますけど、どれどれの今やってる作品の何合いをやってますって来て、僕あのメールで返すんですけど
やっぱ、ね、返してあげろよ
やっぱね、あの違うんだね、やっぱなんかねベースが違っちゃってるんだね。
いやそうなん、でも日本人のやっぱ発想して生み出したものがまあこうか不幸かその今ベイマックスという形で結実してるわけですからね。お金は入ってきませんけど、
だし日本のわかんないよ、そのどっからのイマジネーションを受けてるか知らないけど、その元の方が多分面白いしね少なくともやっぱ歪んでないとやっぱ面白くないですよ、
そう
きっとね。
いやそうね、
あとねもう一個一番大きな俺がまあ普通だねって思っちゃったのが、今回さそのアナ雪の男版だっていう触れ込みもあったじゃん、
ああ兄弟ものだから、
そうそうそう、
ああそう
だけどなんかあんまねその兄弟の絆を感じなかったんだよね。
まあまああのお兄さん早々にリタイアしちゃうしね。
いやっていうかそうじゃなくて兄弟の絆を問う作品になってないんだよね。それをベースにした話なのに、あまり兄弟の絆を掘り下げることになってないんだよ。
いやそれもさっき、まあ、揺るぎないってベイマックスの話もしたけど、やっぱ正しいが正しいんだよね。
いやっていうかあのずっとヒロと正しいは仲いいじゃん、だからなんだよ、
お兄さん揺るぎない存在でずっとそれを慕ってる
弟、だって死ぬ前も仲いいし、だ死んだ後もずっと好きだし、だから、あの差が出ないわけ、それによって
今回だからそういう話にはなってなかったね。
そうだから落差がつかないのその面でも、だから例えば死ぬ前にね大喧嘩してさ、ただしのこといろいろ気に食わねえと、自分は劣等生でさ、あのだってちょうど立場わざわざ分けてたじゃん、立場は大学でさ、いやじゃ立派にやってて、ヒロはその裏のね世界でね、あの
金かけた
そんな世界で明け暮れてると、で落差つけてんのに早々にさ、ただしがヒロを研究室に呼んじゃってさ、ヒロも分かった受けるなんつっちゃってさ、もうそこまで行ってさで兄さんありがとうみたいなさ、
そうだね、
でも仲良し子良しの兄弟でいて、で死んで、で兄さんが死んでどうのこうのつって、であのベイマックスってのは要は兄さんの代わりでもあるわけですよ。
そうですね。
でそのベイマックスとずっとべったりでしょ。
いやもう それを言い出すとさ、今回ヒロはものすごい恵まれてるわけ、
いやだからヒロとただしの絆を見せたいんだったら一回その絆を断ち切ることをしないと。
あそれ俺知ってる
ね、
恐竜教室
でその絆の断ち切り方っていうのは死ではないんです。ヒロがただしを嫌うとか、何かしらヒロに対してコンプレックスを抱くとか、ただしに対して何かしらネガティブな感情を抱いて、そっから何かがあって回復するから兄弟の絆を再確認するってことはできるんですよ。だからやっぱね、ただしとヒロを一回断絶させてから、そう精神的にね、ヒロがただしを嫌いにさせないと、で ただしが寂しそうに見てて、その後死んだらめっちゃ泣けたよ。
あ、そうね。
でずっとただしも幸せだし、ただし死んだとは幸せなんだ、弟も仲いいしさ、うんうん、その中で死ぬけど、じゃなくてさ、せっかく最愛の弟に自分は何かしてやろうと思ってんだけど、ヒロに嫌われちゃってさ、無念のうちに死んだとしたらめっちゃただしかわいそうだしさ、同情できるけど、そんなただしの意思だけはベイマックスに残った。
はいはいはい。
で、ベイマックスを通して兄の意図とか愛情とかをヒロが理解してくってんだったら泣けるんだけど、泣けるしヒロのことも好きになれるんだけど、最初から兄のこと好きですで死んで別れました、悔しいです、うん、でそれによって憎む憎まないみたいなね話、うん、そっちに持ってってんだけどさ、うん、でもそれをいくらやっても兄との絆の話はならないじゃない。だってもう物の絆ありますって
前提は、まあ、そこは揺るがないからね。
絆を描こうと思ったら仲良し小良しをずっと延々続けることじゃないんだよ、
うん、
絆を描くってことは、うん、なんかねそこがね兄弟ものと思ってさ、
あ、そういう宣伝の仕方してたの、
出ると言ってる視点で見ても、うん、姉貴はそこは断絶してるじゃない。
そうだね、
拒絶、拒絶し合って、だからまあまあそれも俺はどうかと思うけど、まあそれなりの一応の回復にはなってるわけ、
はいはい、
それもないんだよね今回のは、
うん、
ずっと仲良し恋しのままずっと行っちゃうから、
うん、
だから、うん、何の話なのかなってい
ういや、それももちろん絶対あるよねそこは。
いや、てかそれが一番でかいと思う。うん、なんかあんまね成立してなかったね今回の話だから。あの兄弟ものとしても成立してないし、なんかいろんなことが成立してない。
だからさっき言ったみたいにさ、ちょっとこうもうちょっとできるのにっていうのがあるってことはやっぱりこの
それは
影がないってことなの
かな。それは多分おそらく。弟との関係がうまくいってないクリエイターが撮るとか、お兄ちゃんとの関係がうまくいってないとか、弟が好きで好きでたまらない人が作るとか、そうやっぱ何かしら極端にエッジの尖ったクリエイターの意向をグッて押さないとそういう作品にはやっぱならないんだろうね。みんなが納得できる形にしちゃうとさ、確かにまとまるんだけどさ、確かにその俺が今言ったのさ、兄弟が喧嘩してさ、それで殺しちゃってさ、うん、っていう話したらもしかしたらなんか一部から文句出るかもしれないけど、うん、兄弟がいない人とかね、
うん、
そこまでやる必要あるのかとかなんか分かんないけどあるかもしれないけど、でも極端なまでにエッジをつけていかないとさ、やっぱ人の心って動かないよね見てる人も。
そういう意味ではその穴焼きの時も俺見て、今回の見て今話聞いて思ったけど、やっぱね、どんなひどい状況になっても割と安心して見てられるというかさ、
うん、
やっぱ根底にそのベイマックスじゃないけどやっぱ安心感がある、うん、今回のヒロで言うと基本的にヒロは全員に愛されてるから、
うん、
でお兄ちゃんと死んじゃったけどお兄ちゃんとの絆も不変なものとしてあるじゃないですか。だから
ヒロに何もないんだもん。ヒロがだってヒロは負い目すらないからね、単に受け身で兄貴を殺されて、
うん、
そいつを恨むだけで自分自身には何のあれもないじゃん、マイナスもないじゃん。
一応だから成長はその憎んでる相手を許すかとか、
そういう話でしょ。要は成人になるかどうかって話じゃん、うん、そうじゃなくてヒロ自体にも何かしら負い目を感じさせないとさ、
うん、
しかも今回ねアイアンみたいなね高揚感を感じないって言ったじゃない、
うん、
その理由はやっぱりヒロが苦労してないからなんだよ。
いや俺ね、そうそう、ベイマックス自身も俺ヒロが作ったと思って見に来たら、
あ
それすら違ったから、
まあまあそれはいいんだけどさ、なんだっけ、あのちっちゃい機械、
マイクロボット、
あれも簡単に作っちゃうでしょ
早送りでね、
で仲間たちのスーツとかさ、
うん、
ベイマックスなんかも簡単に作っちゃうじゃないですかだから全然感情移入というかさ、これ好きになれないわけ。
本当に嫌なトニー・スタークみたいな、
そうアイアンマンを見てないんだのかなっていう、
多分もう本質のところ、アイアンマンはロボットが飛んですごい勢いよくこう飛ぶのがかっこいいっていうのを撮ったんだろうね。
そこは本質じゃないから、ね、
まあまあそう
ね、アイアンマンの本質はいかに失敗してるからだからね、いかにトニー・スタークが、うん、表ではチャラくて嫌なやつだけど裏では一人真面目にコツコツと痛い目見ながら試行錯誤しているからトニー・スタークは好きなんだよ。本質はそこだから、アイアンマンの本質は空飛ぶとこじゃないからね。だから今回のベイマックスは結構飛翔シーン長いことやるけど、
結構長いよな、
全然なんかね かなり爽快感はないの。ってる全然爽快感も何もない。
あの飛ぶまでに至る過程がね、早送りだからね。
何もないから、わかんないけど会議で出なかったのかな。そこの指摘は。
いや、そのね、苦労っていう点で言うと、やっぱ悪役が今回本当に弱いと思うんだけど、あの教授がさ、すごいロボット学の権威で、もうあの教授の名前聞いただけでヒロがさ、もうこの大学入るってなるぐらいのすごい人なわけじゃない？なんだけど、悪役としてやってることは、ヒロの発明品を盗んでそのまま使うっていうだけじゃないですか。だから、ものすごいやっぱしょぼいんだよね。でヒロがそのプレゼンで見せたことをそのままやってるだけなんで、あれももう例えばそのそこにさ教授自身が改良を加えてね、もっと極悪なマイクロボットになるとかさならいいんだけど、まあ、そこも、まあ、さっき言った苦労っていう意味なのかな。
多分一人一人の中にあったんだよ。
ああクリエイター個人のね。
あだけどみんなでってなるとやっぱさ、
ほら誰にでも愛されるキャラクターを目指したって言ってるから、ただしも、
うんみんなに愛されようとしたね。誰にも愛されないんですか。
なるほどね。
うん、
でも売れてんだよね。多分大ヒットしてるよね。
してんのかね。
うん、日本ではすごい人気だと。
あ、そう。
うん。
あ、じゃあ、
まあお金になるうちはこの路線で行くんでしょう。おそらく。
はい。いいんじゃないでしょうか。
はい。
あ、今回泣かなかったの？
もうなかなか、いや、やっぱりね、その、
今回子供を投影しなかったの？
子供投影もしなかったし、その、さっき言った、その手際いいなとかさ、うん、前半ワクワクするとかあったんだけど、その気になる点がやっぱ、真ん中と終わりに来ちゃうから。
それは何、気を引き締めてみたから？
あ、それもあると思う。
子供のどうのこうのって、また俺に怒られないようにみたいなのあった。
いや、もっと言うとね、単純にストーリーに引っかかりがあったんだよ。途中で、その教授って分かったところもまず引っかかったし、その後、話が進んでいくうちで、あれ？じゃあ、あの、人が一人死んでいる火事の原因は何だっていう。
まあじゃあ、3D のあの、おばさんが、
エロい
に浴場した。最低だな。3D でアニメを見て浴場しただけ。
いや、可愛かったね。
最低の、ゲス中のゲスですよね。あれ、次回
映画。ジョーカー。
ジョーカーゲームと、
ア
ニか。アニ見に行きますよ、
ね、皆さん。なんでってなりますけど、見に行きます。
アニ行きますので。あ、なんでですか？
あ、限りなく 2.5 に近い3点ですね。
はいはい。まあ、不満なけど、まあ一応普通ってこと
は、まあ、普通みたいな。もちろんピクサーですから、アベレージは全然超えてますよっていうことは言っておきます。
はいはい。ということで、じゃあ、ジョーカーゲームと、
はい、アニーです。
アニーアニーっていう、
もう違和感がね、すごいね。口から出す言葉として、アニーっていうのはなんかね、あれですけど。
なんだこれ、アニー見に行くこの気恥ずかしさってすごいね。はい、じゃあ、行きますので、はい、皆さんもぜひ、見て感想をいただければと思います。